私たちは主の日の礼拝においてイエス様がだからあなた方はこう祈りなさいとそう教えてくださった主の祈り、これを一つ一つ味わい続けております。本日はその第二の祈り、御国が来ますように、この祈りを共に味わっていきたいと思います。私たちがいつも祈っている主の祈りの言葉では御国を来らせたまえ、こういう言葉になります。でこの御国というのは、これは、つまりあなたの国、つまりこれは神様の国ということを指しています。私たちはこの御国が来ますようにというこの祈りをどんな思いを持って祈っているでしょうか。こういう人がおりました。私は神様の国来てくださいと祈るとき、神様の国が来れば今のさまざまな苦しみや悲しみ、不幸などはすべて拭い去られて、そして平安な楽しい悩みのない世界になる、そういう神様の国を来たらせてください、そういう思いで祈っています。そういうことを聞いたことがあります。確かにそのような思いを持って祈るということもありましょうし、そういう思いを持って祈るべきという部分もあると思います。私もそういうふうに思うことがあります。早く神様の御国に来ないか。そういう時、辛い時によくそういうふうなことを思ったりするんです。しかし、この、御国と訳されております、この言葉、これは違う言葉で訳しますと、これは神様のご支配ということを示す言葉になります。国というのは支配という言葉と同じなんですね。ですから、神様のご支配、という意味です。ですから、この主の祈りの第二の祈りというのは神様の支配が来ますようにという意味になります。で先ほどの、早く神様の国が来ないか、来てくださいとそう、祈っている人、思っている人、そのように思う、私たちもそういうふうに思うと思います。そういう私たちというのはどこかですね、神様まだこの世界を支配されていないんだという思いが前提にあるから、そういうふうに祈るのではないかと思います。まだ全然神様この世界支配してくださってない、なんかでもし神様が支配しておられるんだったら今もう悩みも苦しみも悲しみも争いもそういうこともない平和な状態になるはずだろう、そういうふうに私たちは思います。しかし実はそういうふうに思ってしまうこと、そういう思ってしまう私たちの中にはですね、神様は人間を幸福にして、平和を与えるために平安を与えるために存在しているという思いが、どこかにあるからであります。それはつまり自分の幸福や平安、世界の平和のために神様は存在しているのだろうと考えているということです。そのような、もし神様は人間を幸福にするために平和にするための神というふうに考えているとしたら、そのような神というのは人間のための神、人間に奉仕する神、人間の奴隷のような神というふうに言ってもいいと思います。しかしそういう神様を求める思いというのが私たちの中に非常に強くあるのであります。私たちを幸福にしてください、平和にしてください、そう願うことはあるけれども、でもそれであって当たり前なんだというふうに思ってしまっている私たちの心がある。私たちが神様をそのように神様のことを勘違いして、考えているのでは、実は神様のご支配ということは、分からなくなってきてしまうのである。しかしイエス様はそのような神様のことを勘違いしている、人々、私たちもそうかもしれません、その私たちに対して、その神の国がもう神様のご支配というのはもうすでに来ているんだということを言われました。それは福音書の最初の時にも神の国は近づいたということです。またその事柄をですね、イエス様は病人を癒されたり悪霊を追い出されたり、そういう働きを通してもう神様の国が来ているんだということを証しをされていたんですね。 そういうことが聖書にある、よく書いてあります。で、特に福音書、マタイによる福音書の第12章の28節のところで、イエス様はご自分でこういうふうに言っています。私が神の霊によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなた方のところに来たのである、というふうに言っておられます。病人を癒したり悪霊を追い出したりして、この通り神様のご支配というのが来ているのだ。で、そういうことを人々に示され、語り続けておられたのがイエス様だったんです。で、このイエス様の御業と、このイエス様の歩み、こうしてきたことということに、神様の支配が何たるかということが示されています。で、それどういうことが示されているのかというと、一つは神様の支配は力による支配ではないということです。強引な、力による圧力による支配ではないということ。それはイエス様の伝道の、歩み、イエス様が大人になって歩み出したその日々を思い出せば分かることであります。イエス様は福音を述べ伝えるときに、自分の好きな人とか、権力を持っている人、そういう人だけをこう選んで、その人だけのところに行ったり、その人を自分のもとに呼んだりして、その人たちだけに教えていたわけではありませんでした。むしろどういう人であったかというと、弱い人、病気の人、罪人、そういう人のもとに近づいていってくださった。そしてそういう人を癒してくださり、悪霊を追い出したり、友のいない人の友となってくださり、また小さな子供たちをご自分のもとに招いてくださった。そのようにして福音を述べ伝えていました。ですけど、弱い人とか小さな人をこう無理やり力で押さえつけたり、無理やり教え込んだりして従わせようとしたのではなくて、むしろご自分の方から近づき、もっと子供のようにこう低くなられて、そしてご自身を明け渡し、その者たちに仕えて、ご自身を通してその者たちに神様を信じるこう信仰というのを芽生えさせていっていた。これが、イエス様の支配の方法なのであります。全然力じゃない、低くなって近づいて、もう奴隷のようにしてこう近づいてきてくださって、支配に預かるように、信じるようにということをこう成し遂げてくださる技、それがイエス様の支配の方法なんです。私たちはしかし、生まれながらにしてイエス様とは全く反対の支配の方法、力による支配というのを望んでしまうものであります。力によって、圧力によって他者をコントロールしたい、権力、力、そういうものでコントロールしたい、で、他者を自分のものにしたいという欲望が私たちにあるのであります。そして他者を力によって支配したりしたとき、今度他者を自分の都合で自分の近くに置いたり、時にすごい囲ってたりですね、すごい仲いい、この人だったらもう自分のことよく聞いてくれるからって言ってすごく近くに置いてたり、しかし言うこと聞かなくなったら自分の元から追い出したりですね、そのようにして、他者の支配下に置きたがるということがあります。そして自由を奪うということをしてしまいます。これも実は実戒の違反なんです。盗んではならないということ、誰か近くに置いて自由を奪うということも、その人の自由を奪っているということで、盗んではならない、該当します。そういうことを私たちしてしまう、そういう支配をしてしまいがちなのであります。そのことはよく、人においてそういうことをしてしまうこと多いですけれども、知らず知らずに神様にも同様のことをしてしまうことがあります。私たちは神様をも、力によって支配しようとすることがあります。時に神様を自分とはもう関係ないもの、自分に今必要ないな、自分に今困ってないし、そういう時は追い出す、そういう時はもう自分と関係ないから近くにいなくていいですというのにして、もう忘れる、追い出すという、そういうことをします。ある時には呼び出します。神様、これ苦しい時が多いです。願いを叶えさせようと自分に従わせるような心もある、そういう時だけお願いします、お願いします。しかし都合が悪くなると神様などいないかのように生きる、それを繰り返します。さらに度が過ぎるとですね、いないかのように生きるだけでなく、神というのは私の願いを叶えることもできない、この世界を平和にすることもできない、そういう弱いものだ、力なきものだ、そういうふうに思ったりもする。 さらには自分がうまくいって自分の力で何でもできる、まあ、そういうふうに自分が何でも今できる、うまくいってるというふうに思っているときはですね、神は弱い人間が作り出した妄想に過ぎないなどと、こう神様をもういないものにしたりですね、神様が人に作り出されたものであると、作ったものじゃなくて作り出されたものであると、こう侮辱したりもするのであります。でこのように神様をも自分の奴隷にしたりですね、支配したいというふうに望んでしまうのはなぜなのか。それは私たちが根本、生まれながらにして持っている罪のためなのであります。神様のようになりたいなどとこういうふうに思っていなくても、しかしそういうふうに思っていなくても、全て思い通りにできる力が欲しいというふうに望んでしまう。この世の支配者になりたいとまでは思わなくても、職場では、学校では、家庭では、友人との間では、同僚よりも上に、同級生よりは上に、妻よりも上に、夫よりも上に、兄よりも弟よりも姉よりも妹よりも上にいたい。その場では支配する立場になりたい。自分の思いが通るような場にしたいということを望んでないでしょうか。自分の世界を作り、その場を支配したい。自分が都合よく生きることができるように支配したいと、そう思う罪。それ私たち誰一人、例外なくそれを持っていると思います。しかし本当はその罪のために、私たちが本来受けなければならない裁きというものがあります。その私たちの裁き、それは、その裁きの罰というのは、本当は死なのであります。そういうふうに神様を侮辱したり、自分はこの場を支配したい、その罰というのは本当は死ななければならないということを聖書語っています。石打ちの刑だというのもだけではなくてですね、神様を侮辱したらもうすぐその場で殺されるということもありましたし、本当はその死ななければならない罪を負っている。しかしその罪の裁きをイエス様が私たちの代わりに受けてくださったというのが、この聖書が語る福音なのであります。その身代わりの死が、あのイエス様の十字架上での死、それが私たちの罪の裁きであったのです。私たちが自分の罪の罰として、死ななければならなかったのに、イエス様が全てを捨てて、命まで捨てて私たちを生かすために、イエス様は全て代わりに十字架にかかってくださったので、先ほど思いましたけど、私たち誰一人例外なく罪を持っている。ですから神様の目から見れば、私たちは全て滅びゆくもの、全員もう滅んでいくもの、弱いものなのであります。今この世で力持っている人いります。権力を持っている人、富や財産をたくさん持っている人もいます。能力がたくさんあっていろんなことできる人がおります。しかしその人たちも例外なく罪を持っており、神様の前では弱い人であります。逆に力のない貧しいものであっても罪を持っているというふうに言わざるを得ません。しかしイエス様はそのような罪に支配されている、罪の病に陥ってしまって弱っている私たちに近づいてきてくださり、低くなられて命まで捧げてくださって、私たちをその罪の支配から救ってくださり、今罪の病をこう癒してくださろうとされているのであります。この技、この救いの技は、この世で力がある人、力がない人、富んでいる人、貧しい人、関係なく全ての人に与えられました。でこのイエス様の救いの技、救いこそが神様の愛の支配と、そういうことができます。私たちはこの救いの出来事を知り、このようなイエス様に従いたい、ついていきたい、信じたいという思いが、心の底からこう出てくるのであります。信じたいという思いを与えられる、それだけもこれも愛の支配が始まっているというふうに言うことができます。私たちこの愛の支配、信じたいと思って、洗礼を受けたいと思って、牧師にそういうふうに、そういう言葉を告げたとき、 これ力ずくで無理やりではなかったはずである。神様にそう無理やり思わされたということはないと思います。溢れ出るようにして信じたいというふうに思う心を与えられたと思う。信仰告白した。それは支配する方がですね、低くなって全て投げ打って罪人の私たちを救ってくださった。その救い主を信じたいと自発的に私たちがこう思わされたとき、それ私たちは愛に支配されたというふうに言ってよいのであります。このようなイエス様を信じたい、賛美したい、イエス様と共にいたい、イエス様についていきたいとそのように思わされる、それは神様の愛による支配、それが始まったというふうに言うことができる。神様は、このような父なる神様はこのようなイエス様の犠牲という恵みの愛によるご支配を私たちに差し出されているのであります。私たちは手を伸ばしてそれをいただけばいいのであります。この救いの恵みをいただくのには何の資格もいりません。力がなければダメということはありません。能力がなければダメということでもありません。立派な人間でいなければいけないのではありません。ただ自分には罪があり、どうしても他人を愛せない、神様も愛せない、愛するどころか傷つけてしまう、無視してしまうものだということを認め、悔い改めて神様の方に体も心も向き直るのならば、誰でもこの愛の支配に預かることができるのであり、この神様のご支配、つまり神の国というのはもうイエス様において実現している。しかもここでこの神戸信仰教会においても一人一人あちらこちらでも神様の支配が始まっているというふうに言うことです。あなた方の間でもう神の国は来ているというふうに言うことで、神様の支配始まっているというふうに言う聖書の箇所ありますけれども、ここにもまさにもう神の国の支配が始まっているんだ。しかしそこにおいて私たち見つめるべきことがもう一つのことがあります。それはイエス様の復活ということです。私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったイエス様を父なる神様は3日目に復活させてくださいました。そこにもう一つの神様のご支配の、真実、力がこう現れているのであります。神様の支配というのは、悪いものを追い出す、敵を屈服させるという、悪を屈服させるというそういう力もあるんですけど、何よりも死、それに勝つ、死の力に勝つという意味もあるのであります。復活されたイエス様を信じる、その信仰者たちはその力、その支配に預かっているのであります。イエス様を信じて神様の支配に預かっている者たちは、この世でこの肉体がなくなっても死んでも死のままで終わらず、復活させられて永遠の命が与えられる。これは神様の愛の支配の中にあるものはそのようなことを信じる、その約束を信じて生きることができるのであります。イエス様こそが、イエス様を思い出してみると十字架上でそのことを信じておられました。イエス様は全ての人間に見捨てられて、父なる神様に死ぬことを命じられて、もう父にも見捨てられて、完全に見捨てられたのであります。父に死ねと言われた。なぜですかというふうに言ったけれども、全ての人、一番信頼していた人にも見捨てられたように、もうそういうふうに感じた。しかしそれでもイエス様はその十字架の上でも父なる神様、ただし父なる神様のご支配ということを信じて復活を信じておられた。自分に死を命じるその父が正しいというふうに信じて、また自分も生かしてくださるということ、そこまで思ってたかどうか、でも父は正しい、そこだけはもう間違いなく信じていると思います。それに従ったイエス様は実際に復活をされました。ですからその父なる神様を信じる私たち、イエス様を信じる私たちも、また苦しみや絶望、死を前にしても、そこで父なる神様は正しい、私が今この地上で死ななければいけないかもしれない、寿命が来て死ぬかもしれない、事故に遭って死ぬかもしれない、しかしそれは主が命じられたことだけれども、その先に それは正しいし、その先にしかし復活があるんだ。それを信じることができる。ですから私たちは自分の目の前にはもう絶望しかない、死とかもう苦しみしかないと分かっているような、そういう時でも、それつまり神様の支配がないかのように見えるその時でも、神様を信じているので絶望ではなく、その先希望を信じて生きることができるのであります。世の中の人はもう死を前にしたらもう絶望で、もうその先がないと思うけれど、でも私たちはその先、その先死を超える復活の希望を私たちは与える。そこには神様の支配があるから、死をも支配される神様の力があるから、私たちはその支配が、もう死をも支配される、死に勝つ神様の支配が現実のものになるようにと、そういう意味でも御国を来たらせたまえということを祈るのであります。ですけれども、その神様の支配、現在私たちの生活の中で少しも現れていないんじゃないだろうか、そういうことで私たちいつも迷いを持つと思います。死をもう不安に思わなくていいと思っているのに、しかし恐れてしまうような、そういう心を持って、私の心支配されてない、そういうふうな迷いを持ちます。この神様の支配が来るということについて、私たちは2つのことを考えることが大切であります。まず第一は、今まで語ってきましたイエス様の十字架の死ということです。十字架において神様の、まあ、裁き、私たちへの裁きがもうそこで終わり、救いがそこで実現しました。でこれはすでにもう2000年以上前にこう起こったことであります。もう私たちの罪はもう全部そこで終わった、許された。しかしこれは例えてみれば、昔のフィルムカメラのようにですね、写真をこうその時撮ってもですね、現像しなければその写したものが現れてこないようにですね、イエス様の十字架において私たちの罪がもう裁かれ、そして許された、そういうふうにカシャッもう撮った事実があるにもかかわらず、その事実がまだ私たちの目には現れていないということ、もうそれは起きているんだけれども見える形になってないということなのであります。そのようにイエス様の十字架の死というシャッターがその時押されて、救いが起こって、決定的に神様の支配がもうそこで起きているんだけれども、フィルムがまだ現像されていないので、神様の支配というのが見えないのであります。見えない状態なだけ、もう事実はもう起こっている。その支配がでもはっきりする時が来ると聖書は告げています。見えるようになる時、それがイエス様の再臨の時だというふうに言っています。今天にイエス様挙げられましたけれども、再び来られる時、その時にはっきりと見えるようになる。そのイエス様が再臨される終わりの日、その時には今はまだ現像されていなかった、隠されていた神様のご支配があらわになるのであります。そしてその時、死に対する勝利ももう見える形になる。私たちその時では復活します。今まで復活して信じていることとか目に見えないことだったけれども、その日全員が起き上がって目に見える形で復活するということが起こる。これは現像撮った写真が、撮ったものが現像されて見える形なのと同じなので、そういう日が起こる。復活も目に見えるようになる。でそれは死に対する勝利の完成とも言えます。そして永遠の命、神様から与えられているということも実感できるし、分かるようになる。死に支配されることのない命に生きるものとなるので、それゆえにですね、御国を来たらせたまえ、神様の支配来てくださいという祈りは、このイエス様の再臨による神様のご支配の完成、フィルムから現像された写真になるということを待ち望むということでも、その日が一日も早く来てくださるようにという願う祈りでもあります。今この苦しみを早く終わらせてじゃなくてですね、もう起こってるけれども、それを目に見える形にしてくださいという祈りが、御国を来たらせたまえという意味の一つなので、それと同時にもう一つ、神様の支配が来るということのもう一つの意味があります。それは聖霊降臨、ペンテコステのことと関係しています。ペンテコステの日に弟子たちに聖霊が下ったとあります。 その時イエス様の弟子たちというのはイエス様の死の意味、復活の意味、神様のご支配って、あ、こういうもんなんだということを、まあ、知ることができた、実感することができ、そして伝道を始めたというのがあの使徒行伝の最初のところです。聖霊が下ったから意味が全部わかるようになった。それ神様の霊である聖霊によって私たちもそのように気づかされる。あ、今見えないけれども、あ、本当に今私はそれを信じてる、そうか、あ、復活のことがよく分かった、あ、神様のご支配ってこういうことなんだということを実感する。あ、私を支配しておられる、神様が支配しておられるということをはっきりと信じ知ることができる。あ、今私は神様の愛によって自分が支配されているんだと気づくことができるのは聖霊なる神様によってしかないのであります。自分がいくら本を読んだり、いくら努力したり、悟りを開こうとして修行したりしても、そんなこと、神様の愛は今私に及んでいるということを気づくことできません。これは聖霊なる神様だけであります。聖霊なる神様の働きが私たちになければ、いつまでたっても私たちは自分の目で確認しないと信じられない、自分の頭で考え続けて、神様の知らせってこういうことなんだろうか、どうなんだろうかということを考え続けてしまう。しかしイエス様を信じて聖霊を賜った人というのは、見えない父なる神様の支配ということがもう受けているんだって分かることができる、信じることができるようになるのであります。聖霊なる神様にを与えられることによって、私たちは、あ、自分の罪はこういうものだったんだ、自覚できる、イエス様の十字架の死はこういうことだったんだ、神様の愛はこういうことだったんだということを知ることができるのであります。ですからもう一つ、御国が来ますようにという祈りは聖霊が来ますようにという意味でもある。その神様の支配が私たちの心にこそ望んでくるようにということも意味しているのであります。御国が来ますように、それぞれの心にそれを知ることができますように、聖霊が来ますようにという意味でもある。私たちが御国が来ますように、御国を来たらせたまえ、そういうふうに祈る、神様の支配が来ますようにと祈る前から、実はその神様の支配というのはもうイエス様の死においてシャッターが切られている、もう実現してくださっており、もう今見えないけれども私たちの前に持ってこられている。あとはそれを私たちが信じて、見えないけれども受け取る、またそれを信じて受け取ることができるために、聖霊が与えられるように、自分が支配されるようにと、御国が来ますように、私にこそ神様の愛の支配が来ますようにと祈りなさいともイエス様は言われておられます。じゃあすでに神様の愛の支配に預かっている信仰者、それは隣人が、自分の家族が聖霊によって支配されて、神様の愛の支配を知ることができるように、受け入れることができますようにという意味で、御国が来ますようにと祈ることができましょう。私に来るようにだけじゃなくてですね、あの人にこそ神様の支配が知ってほしい、その感じてほしい神様の愛、それが来ますようにという意味でもある。もう一つ、信仰者は神様のご支配が目に見える形で実現しますように、フィルムが現像されますように、もはや死を恐れなくてもよい、涙もことごとく拭い去られる、先立ってしまった愛する者たちと再会できる、永遠に神様と彼らと共に喜びに満ち溢れながら生きることができる、そのようなイエス様の再臨の時、神様の支配が目に見える形で実現する終わりの時が来ますようにというふうに、それも祈りましょう。それらの祈りの言葉がイエス様の教えてくださった御国が来ますようにという一言の祈りに集約されているのであります。イエス様が今日私たちに御国が来ますようにと祈りなさいと教えてくださっています。そのように祈りたいと思います。お祈りいたします。天におられる父なる神様、あなたの皆が清められますように、そしてあなたの支配が私たちすべてに及びますように、隣の人にも、それぞれの心の内にも聖霊なる神様が来てくださって、その愛を信じ、その愛に喜び、イエス様に誠に従って歩んでいきたいという、その心を今私たちに与えてください。 支配が来ますように、そしてまたこの世界があなたに支配されますように、もうその支配が起こっております。それが目に見える形で実現しますように、御子が再びこの地に下られることを切に願っております。永遠の時が、永遠の朝が私たちに与えられるその日を待ち望んでいます。御国が来ますように。死に勝つ、死を恐れなくてよい、その支配も私たちに及んでいることを心に深く刻ませてください。愛するあの人にもそれが及んでいることを信じさせてください。復活の日を心に希望として私たちに覚えさせてくださいますように。御国が来ますように。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。